もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
36歳です。
36歳。結婚してます？
独身です。
独身ですか。ずっと独身ですか。それとも離婚して独身ですか。
ずっと独身です。
ずっと独身ですか。
はい。
そうすると今はお一人で住んでるの？
いえ、父と祖母と3人で暮らしてます。
お父さん何歳ですか？
65歳。
祖母は何歳ですか？
88歳。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今ちょっと仕事の取り組み方についてどうしようか悩んでまして。
仕事を始めてから何年ぐらい経つんですか？
17、8年っていう感じですかね。
18年。
はい。
ということは高校卒業して？
そうです。はい。
で、今の会社は最初の会社なんですか？それとも。
実は父が自営業で小さな事業所をやってまして、半年前ぐらいから僕がその一応代替わりということで、
はいはい。
事業を継いだ形になってまして。
あ、そうですか。
はい。
でもずっとその事業をやってるは、その今の仕事は慣れてるわけでしょ？
はい、そうです。
差し支えなければどんな仕事ですか？
建築の現場の仕事です。
建築の現場の仕事。
はい。
それで今どう仕事に取り組むべきだっていうことで悩んでるっていうことですか？
いろいろなお客さんから仕事が依頼があるんですが、
はい、
自分にとってストレスになる仕事と、
はい、
心地よい仕事がありまして、
はい、
でも仕事は仕事なんで依頼をいただく仕事はなるべく受けなければいけないという固定観念というか、そういうのがありまして、
はい、
どうしても自分のキャパシティ以上の仕事を受けてしまって、
はい、
自分がこう処理しきれなくなってちょっとダウンしてしまう時が何回かありまして、
うん、
それをなんとかそういうふうにならないようにしたいんですが、
自分の能力以上に仕事を受けたらそれも大変なことになるのは当たり前ですけど、はいはい、自分の能力にね、
はい、
適正なところで仕事の量を断るっていうことはできない。
それができづらいんですね。なんとかやってこれないかって言われると心の中ではちょっと無理だっては感じるんですが、
うん、
分かりましたって言ってしまうっていうか、
要するに断るのが下手だって言っちゃ変な言い方です。この仕事を断ると、
はい、
次に仕事は来ないんじゃないかっていう、そういう要素で、つまり、
どちらかというと気分を害するんじゃないかとか、そういうふうな恐れの方が強いです、ね、
相手の気分を害するんじゃないかということで断りづらいっていうことは小さい頃からですか？
はい、そうです。はい、
でしょうね。
はい、
要するに仕事をやってる前から人間関係で、
はい、
相手の気分を害するっていうことは避けようとしていたんじゃない？
あ、はい、そうです。
そうですよね。だから、はい、仕事というよりもあなたの他人に対する迎合的な性格が小さい頃からあるのかな？
はい、はい、それが強いですね。今まではちょっとあまりそういうふうに思ってなかったんですけど、自分でもそういう部分があるなと気づき始めてきまして、
うん、
気づき始めれば気づき始めるほどその仕事の好みというか、この仕事はやりたいやりたくないとかいうことははっきりしてきまして。
小さい頃からあれですか、親との関係で親に気に入られようとするっていう傾向はあったの？
それはありました。はい。
お母さんは
亡くなった
んです。亡くなられたんですが、はい、何年前ですか？
今から1年2、3ヶ月前ですかね。
まあ最近ということですね。
はい。
そうすると小さい頃から人との関係でもって、
はい。
相手の気持ちを気にしすぎるっていうのは、
はい。
むしろお母さんとの関係が安定していなかったの？
はい、実は僕も母との関係がそうだったんじゃないかと気づいてました。母が私にこうあってほしいという、求めてたことが多分僕が10代前半ぐらいまではあったと思います。
うん。つまり、あなたは良い子をずっと演じてたわけですよ。
はい。
それで良い子をずっと演じている間に、 今までの性格がはっきり仕事の仕方に出てきて困ってるっていうことなのかな。
はい、あ、はい、そう思います。はい、
で今日のあなたの相談っていうのは自分の適正な能力を超えたと分かっていながら引き受けてしまう自分をどう直したらいいかっていうのが今日の相談。
はい、はい、そうです。
そうですか。はい、わかりました。はい、今日はですねスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
ちょっと聞きたいんですけれどもね、お母様が亡くなったのが1年少し前ですよね。
はい。
で、あなたがお父様から引き受けた大学はいつですか？
7ヶ月前。はい、
で、もう一つ聞きたいのね。
はい。
お父様もあなたも今同じ心境ですよ。はい、今あなた自身がね、仕事の取り組み方とかね、なんとか前向きにしようと思って努力はわかるんですけども、
はい。
あなたがこれを引き受けたら絶対ダメだと。無理なんだと。はい、分かっていても引き受けるその心理ですよね。
はい、
つまり、
はい、
この橋はこの重さのものを運んでしまったら壊れますよって分かっていても積んでしまう心理と同じでしょ。
はいは
い、ということは一見見るとあそうか気が弱くてねこうだとかいろいろ推察します。
はい、で
ももっともっともっと奥の底には、はい、あなたもお父様も今無気力で内なる中に自暴自棄のような、
はい、
もうどうにでもなるよと思う気持ちもあるんではないかと思うんですけども。
あ、仕事を進めていく上でうまくいかない時にはそういうふうに思ってしまうことがあります。
そうですよね。ですから先ほどね、はい、心地が良いとかストレスがたまるとかそういう仕事も、はい、まあ、全て引き受けてしまうんではなくって、
はいはい、
もう無気力に来た仕事を引き受けてしまう、はい、その先はどうでもいいよっていうなってしまうのは他にお母さんが亡くなった喪失感かな分かりませんけれども何かそういうものはないですか？
喪失感はあります。
そうですよね。人ってのは環境が変わるとどうしてか分からないんですよ。ましては食事とかなんかは全部このおばあさんが作ってるの？
いや実は母の病気と同時に父も病気になりまして。
うん、どうでしょうね。
まあ父が病気から回復したんですが私が仕事を回して家のことは父がやってくれていて、
うん、
祖母の面倒は父が見ているというような今は状態です。
そうするとお父様も目いっぱいですよね。はい、片方で妻を亡くしてしまって、
はい、
であなたの段階になると今度は僕にとっても精神的には母の死と、
はい、
それから突然仕事をもらってしまったと、
はい、
ここで今日整理しましょうね。
はい、
一番大事なことは、はい、やる意志はすごく強いんです。でもどっかにやる気はなくしてるんですよね。
はい、そうですね。
だってどう見たってこの荷物を運んでこの橋は潰れますよと分かっていながらやってる自分なんだろうと思いませんか？
はい、
それが現実なんです。
はい、
じゃあどうするか。
はい、
人間って不安になるとどうでもいい仕事をみんな引き受けてしまって、
はい、
これだけ仕事があってこれだけ依頼されてるんだと思うと、
はい、
怖さがなくなる。今まだ目先のもので仕事があるんだから今は大丈夫だと思ってるんですね。
はい、
そうして自分の心の中の一番の不安と恐れこれからどうなるんだろうかと、
はい、
父親にも相談できないなとかっていろんなものが混ざって頭の中が混乱している状態なんです。
はい、そうですね。はい、
まず今やることはあなたが元気でいることよね。
はい、
昔から言われてるんですけどもキャパシティを小さくして小さくてできないでしょ。だって自分のキャップ分かってないですもん。今の罪人と同じで、
はいはい、
そしたらあなたはね今頭の中で瞬間的に1から10枚の数にしましょう。大きさで分からないけども、
はい、
1があなたにとっては小さな仕事、
はい、
10は一発勝負の大きな仕事、
はい、
そういう段階で見るともしね1の仕事が10ありますと、
はい、
で10の仕事今ありません7、8があるなと思った時は、はい、今の自分のキャップだった場合は責任と信用があるから小さな数字で収めていくんです。
はい、
片付けていくんです。
はい、
で片付けられたというリズムが自信につながるんです。
はい、
まず人間が悩んだ時、
はい、
不安の時、
はい、
どうでもいいやと思いながら助けを求める時の生き方は、
はい、
自分の手元にあるとっても小さな数から処理していくことなんです。
はい、
処理ってことは、はい、こんなに8つも引き受けてどうしようと思ったことをコツコツコツコツ処理するんです。人はね、焦るときには、8の大きさとか、
はい、
9の大きさを選んじゃうんです。 そして自信をなくすんです、
はい、
まずあなたが一番必要なのは小さな仕事、はい、自分でもできる仕事をまずすぐに始めることですね、
はい、
そのうちに人間っていうのはどんなに不安があっても悩みがあってもある物事に集中すると不安とか心配消えるんです。欲しいですね、これ。
あ、はい、
お寺のね、僧侶たちが言いますけども、どんなに不安の時どうするかっていうとね、
はい、
草むしりするんですって。一本一本、
はい。
で、こんな草むしりと思うかもしれないけども、抜いてるうちに、できるじゃないかと思った時に、
はい、
あの不安が薄くなるって言うんですね。
はい、
今私は、お寺のね、草取りではないんですけども、あなたは手元にある小さな仕事、しかも自分ができる仕事を、
はい、
まず始めて、自分の心を、体制を立てることですね、
はい、
と思いますけども、難しいですか今の話。
いや、半分ぐらいは理解できました、はい、
じゃあもっと簡単なこと、
はい、
まず手元に引き受けてる仕事を全部整理しなさい、
はい、
仕事の立て直しどうするかっていうことは、まず仕事をきれいに本当思ったことを全部書き上げていく、頭の中ではなくって、
はい、
それを仕事の大きさ大中小に分ける。で、当面、
はい、
自分の心を落ち着かせるための自分でできる仕事をまずやる。難しいかしらね、
はい、どうしたらいいかというのが少し分かったので。
そうですか、
はい、
あなたは決して自暴自棄になってないんですね。助けてくれってるのが本当の答えだと思うんです、
はい、
それを頭に入れて頑張ってください。加藤先生、帰りますね。
大原先生が助けてくれっていう言葉をおっしゃってましたけども、
はい、
あなたやっぱり小さい頃から心の中に助けてくれっていう叫びはあるんじゃないかな。
今思えばそうと思います。
それが母親との関係が安定していなかったということの意味なんです。人間は生まれた時に母親固着で無力に生まれるわけですから、誰かが助けてくれなければ生きていかないわけでしょ。あなたの場合には残念ながら自分は保護されてる、安全なんだという、そういう感覚が小さい頃の中でなかったんじゃないかなと思うんですよ。
全くないことはなかったかもしれないんですが、だいぶ薄かったと。
で、それが今自分の能力を超えて引き受けちゃうっていうことの形で出てきてるわけですよ。それでね、一つ覚えておいてもらいたい言葉があるんですけども、
はい、
ポジティブノーっていう言葉があるんですよね、
はい、
ポジティブっていうのは積極的なことですよね、
はい、
ネガティブっていうのは否定的なことですよね、
はい、
ポジティブノーっていうのはノーということが積極的な意味でのノーなんです。断ることが悪いことじゃなくて、
はい、
ポジティブノーっていうこの脳が言えるようになってもらいたいわけですよ、
はい、
それはあなたは今まできちんとポジティブ脳が言えなかった、
はい、
脳は悪いことだと思ってたんです、
はい、
でみんなイエスって言ってたわけですよ、
はい、
それでもう適正な能力を超えるものを、ね、引き受けてしまって今になってしまったと、
はい、
ですから積極的な意味での脳っていうのがあるんだということをしっかり頭の中に置いて、
はい、
そうすると人生が開けてくると思いますので。
あ、はい、
よろしいでしょうか。
そうです。あ、はい、わかりました。
どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
はい、ポジティブの積極的な意味での断り方、これは非常に大切なことです。